おはようございます。皆様お元気でございましたでしょうか。今日は5月3日の御言葉に共に聞いてまいりましょう。最初にお祈りを捧げます。全能の父なる御神様、今日もこうしてあなたの御前にそれぞれの場所でひざまずき、祈りを捧げ、御言葉に聞く時が与えられましたことを心より感謝いたします。今私たちあなたの御前にぬかずく一人一人をどうぞ主よ覚えてください。その心と体を主よ支え守り導いてください。あなたの聖霊を豊かに今注ぎ、新しい力で満たしめてください。何よりそのために、主よ、私たちに御言葉を与えてくださいますように。聖書を通して、あなたの声を私たちに聞かせてください。いろんな状況があります。なかなか解決がつかない、そのような状況の中で、なおあなたを見上げようとして生きています。どうぞこの私たち一人一人をこの一週間も支え守り導いてください。あなたを見上げることで前を向いて歩いていくことができますように。特にこの5月の歩みを支えてください。私たち一人一人のそれぞれの歩みをどうぞあなたが先立ち、ある時には私たちの背中を押し、またある時には先を歩いて道を作ってくださって、私たちと共に歩いてくださいますように、また歩いてくださるということを信じて歩んでいけますように、今の時を感謝しつつ、このお祈りイエス皆を通してお捧げいたします。アーメン。今日の聖書の箇所は、旧約聖書はダニエル書第9章24節から27節。旧約聖書の1397ページ。新約聖書はルカによる福音書第9章18節から20節、新約聖書122ページ。主にルカによる福音書を通して、御言葉に聞いてまいりましょう。教会の方から、先生、今度の NHK の朝の連続ドラマ、テレビ小説、ドラマには、キリスト教の教会と牧師が、出ているので見てみたらと、そう教えていただきまして、改めて見ました。確かに、プロテスタントの教会と牧師が出ておりました。この最近始まったこの朝の連続テレビ小説ドラマはですね、日本で初めて、正規の訓練を受けた看護師さんが誕生するというお話で、まあ、その看護師さんになる二人の主人公のお話なんですけれども、フローレンス・ナイチンゲールが、まあ、考案した、看護師養成のプログラムを、まあ、日本で初めて導入して、それによって、訓練された看護師ということなんですね。で、これは、実は、実際にモデルになった方は二人はいるんですけれども、しかしその二人の人生そのものを、きっちりと描いているわけではないというふうに、解説をしているのを読みましたら、そう書いてありました。実際ですね、例えばですね、この主人公の本来の、本当のと言った方がいいんですけども、大関知花、平和の和って書いて知花っていう名前の方 と鈴木雅さんという二人の看護師さんが、本当にその正規な訓練を受けた日本で初めての看護師さんのたちになっていくわけなんですが、実はですね、調べてみましたら、この大関、主人公の大関千佳さん、結婚したんですが、すぐ子供が生まれて、そして離縁して、そして東京に出てくると。そしてそこで看護学校に入るんだということになっています。そして、もう一人の鈴木雅さんが、クリスチャンのなんか教会でみなしごで育てられてというふうに、設定になっているんですけど、本当はどうもそうではなかったと。この主人公の大関千佳さんというのは、まあ、栃木の出身なんですけど、で、東京に出てきて、離婚はなされて、離縁されてですね、東京に来られるんですが、実は彼女が上村正久兄弟の作っていた、創設した、英語学校に最初入るんですよね。主人公の方がですね。そして、鈴木雅史さんに勧められて、看護師の専門学校に行くんです。それは、桜井女学校という学校なんですね。これ、宣教師、女性の宣教師が作った看護学校で、明治19年に創立されているんです。そして、で、しかし、ドラマの方はそうではなくて、ドラマの方では、その桜井女学校院というのはキリスト教の、学校なんですけども、ドラマの方では、大山捨松、六名館で有名な大山捨松さんがなんか六名館でバザーを開いて、ね、そのお金を貯めて、看護学校を作った、その看護学校に行ったとなっています。これはもともとは、確かに実際には、これ明治18年に、1年前に創設された、まあ、今の、慈恵医大になるわけですね。慈恵看護学校っていうんですか。その学校に行ったように、テレビでは、していますが、本来は、キリスト教の、その、桜井女学院、女学校というところに通って看護を習うんです。そしてそこの同級生が先ほど申しました、もう一人の鈴木雅さんと。この二人が出会って、この二人が協力して看護学校をその後立ち上げたり行ったりいろいろするっていうことになっていくんですね。で、この桜井女学院が後々いろんなところと合併して女子学院という、今も有名な女子学院ができるわけです。で、この女子学院っていうのは、長老派の、我々と同じ長老派の流れを組む学校ですよね。もともと英語の名前が女子学院の英語なプレスビテリアンガールズスクールというぐらい、プレスビテリアン、長老教会の学校なんです。ですから、その桜井女学院もクリスチャンの学校なんで、だから鈴木雅久が、上村雅久が、その学校に行けっていうふうに、大関千佳さんに勧めた。まあ、テレビですからですね、微妙に、その、実際の歴史とずらしてある。で、あんまりキリスト教の色を出さないように、で、むしろ、もう一人の方の、鈴木雅さんの方が、教会に関わっていた。主人公は、キリスト教とは関わってないというふうに描いていますよね。まあ、いずれにしろですね、どうも、やっぱり日本というのは、キリスト教の教会というと、例えば、孤児をそうやって引き取って育てるとか、いろんな、まあ、愛の精神で看護師や介護、社会奉仕をしていくと。朝ドラもそうなわけなんですが、そういうイメージがやっぱり強いんだなということを改めて思わせられます。ただですね、確かに、もともと、確かに、イエス様と、今日は今、ルカによる福音書を学んでおりますけれども、見ておりますけれども、イエス様と弟子たちも、そういうところがあったわけですね。例えば今日はルカによる福音書第9章の18節から読んでいただきましたが、その9章の1節には、 少し復習も含めて読みますと、ルカによる福音書の9章の1節に12人のお弟子さんたちを、それぞれの伝道の場所に派遣するんだっていうのが出てまいります。9章の1節121ページ。イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すために使わすにあたりと。神の国の福音説教ということ、伝道ということもあるけれども、同時に病人を癒す。そういうことのためにも使わすんだよっていうことを。で、その結果12人が、6節、12人は出かけて行き、村から村へと巡り歩きながら、至るところで福音を告げ知らせ、病気を癒したんですね。そうすると、いろんなところでイエス様のことやイエス様の福音が広まったことによって、7節、ところで領主ヘロデは、これらの出来事をすべて聞いて戸惑ったというのはイエスについて、ヨハネが死者の中から生き返ったのだという人もいれば、エリアが現れたのだという人もいて、さらに誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいたからであると。まあ、いろんな噂を呼んだんだということが、出てまいります。そして、10節からは、その12人の人たち、弟子たちが帰ってきます。10節。人たちは帰ってきて、自分たちの行ったこと、やった伝道やその癒しですね、を皆イエスに告げたと。イエスは彼らを連れ、自分たちだけでベトサイダーという町に退かれた。これは前回、お読みしましたように、なぜ退かれたかっていうのは、休ませてあげようっていうね、イエス様の配慮だったんだ。弟子たちよくやってきたねって。まあ、しばらく休もうよっていう。頑張ったねっていう形で引き込まれたんだと。でもですね、そういう噂がばーっとこのことによって地域に広がったためにですね、いろんなたくさんの群衆がイエス様のもとに駆けつけてきたわけです。11節。群衆はそのことを知ってイエスの後を追った。イエスはこの人々を迎え、神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられたんだと。やっぱり、本当はね、ゆっくり休みたかったイエス様ですけれども、あるいは弟子たちをそうしようと思ったんだけれども、たくさんの方々たちが、他の福音書では、なんか飼い主のない羊のようなありさまに、に本当に哀れに思われて、一人一人、癒されたんだと。そしてもう読みませんけれども、彼らみんなの、群衆、民衆みんなのために、奇跡を起こして、5つのパンと2つの2匹の魚から、みんなに食事を、こう、奇跡を起こして用意されてくださせて、そこまで配慮してくださったんだっていうのが、この、17節までのところなんです。で、いよいよ今日の聖書の箇所に入ります。18節です。ここでですね、実は飛ばしちゃいけない大事なことが、まずここで記されています。読みます。18節。イエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちは共にいた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているのかとお尋ねになった。ここのどこが大事かと申しますと、イエス様が一人で祈った時というふうに書かれています。日本でですね、キリスト教が特にそういう実践的な、面で、評価されて、それは実際、宣教師の方たちが、外国から来た宣教師の方たちが医療や、社会活動に対して、いろいろ日本のためにしてくださったこともあります。それから教育の分野でも、たくさんのミッションスクールを建ててくださった。桜井女学院や女子学院なんかもその中に入るわけですよね。そして、それは宣教師だけじゃなくて、例えば日本の救世軍なんかのように、女性の立場の向上や、公共の福祉なんかにも、本当にその後も、日本人としても、クリスチャンたちは、そう、実践的な活動をしてきたんですね。でも、今日の箇所から、わかることは、そのような様々な活動、イエス様も、福音を述べ伝えると同時に多くの病人を癒されておられるわけですよね。でも、ここで イエス様がちゃんとしておられるように祈りの生活があるっていうことなんです。イエスが一人で祈っておられたっていうのは、この世までにもたくさん実は出てまいりました。イエス様がいろんなことをなさった後に、ちゃんとお祈りの、自分の祈りの生活をなさってらっしゃるんです。ここでどんなことをお祈りなさったかどうかって、それはわかりませんけれども、この姿勢というのは、おそらく宣教師や、そういう救世軍の人や、これまでにいろんな福祉、鈴木、上村正久にしても、やっぱり、神様と自分との時間って言いますか。一対一で神様に対して祈り、それは例えば今までやってきたことの反省であったかもしれません。で、やってきたことの罪の許しを、悔い改めますって、許してくださいって。あるいは、今からね、これからどうしたらよろしいでしょうか。この後どういう道を行けばいいんでしょうかっていう、そういう一対一の、神様との祈りの時間っていうのを必ず持っておられた。持っていた。また、これは取りなしの祈りでもありますよね。今出会ってきた一人一人、いろんな病にあった人だ一人とか、その一人一人を、どうぞ主よこれからも守り支え導いてくださいって。そういうふうな、この一人一人が神様との祈りの時間を持っていったんだ。イエス様でもですよ。イエス・キリスト、イエス、あのイエス様でも、その祈りの時間を持っておられたっていうことは、なおさら私たちであるならば、本当にただ実践をして、ただそういうことだけ、あるいは伝道も含めてしていれば、それがキリスト教だって、そうじゃない。その背後には、この祈りの生活、そして一人一人が、信仰によって、こう、また力を、そこで力を与えられて、そして、道を示されて、またもう一度やっていこうと立ち上がっていく。そのような時間を持っていたんだっていうことです。イエス様でさえなんですよね。そうじゃないでしょうか。主よ道を示してください。何かしようとするとき、あるいは何かした後ですね、やっぱりそれぞれ祈っておられたんじゃないかと。で、そういう祈りなしにはですね、やっぱりできていかないんじゃないかなと。祈る時間、祈ること、それによって信仰が与えられ、私たちもね、本当に大変な、辛いことがあったら、やっぱり私たちも真剣に祈りますよ。そうじゃないでしょうか。ね、祈らないなんてありえないですよ。特に、厳しい時、迷っている時に、答えが欲しい時、真剣に神様に祈ります。で、それは、その祈るっていうこと自体が、やっぱり信仰がある証拠だと言ってもいいと思いますよね。祈れる、神様に祈れるっていうこと自体がもう信仰があるということなんです。じゃあその上でですね、18節で、イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちは共にいた。面白いです。書き方をしています。面白いですよね。だって、イエス様は一人で祈っておられた。弟子たちは共にいた。弟子たち何してたんでしょうか。面白い。弟子たち、共にいた。共にいて、一緒に祈ったってあったっていいと思うよね。一緒に祈ったっていうふうには書かれていないんですよ。共にいたんですよ。ということは、イエス様だ、一人がガーってお祈りなさっている。そばにイエス、ゲッセマネの祈りみたいなところですよね。一緒に祈っていてほしいって願ってたのに、あの時は疲れて眠ってたんですが、ここの時には疲れたとか何も書いてませんけれども、単に共にいたっていうだけなんです。どうやら、ここから考えられることは、この時はまだ弟子たちは祈っていなかったって言えるんじゃないか。言ってることわかりますでしょうか。イエス様は祈ってらっしゃるんです。でも彼らはその祈ってらっしゃる祈りのイエス様のそばで、ぼーっとかわかんないけれども、共にいただけなんです。祈ってたとは聖書は書いてない。じゃあ弟子たちがいつ祈り始めたのかということを、ルカによる福音書はちゃんと 報告してくれています。それが127ページ、ルカによる福音書11章の1節なんです。読みます。ルカによる福音書第11章の1節、127ページ、下の段。イエスは、あるところで祈っておられた。また同じようにイエス様は祈っておられた。祈りが終わると、弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてくださいと言ったって言うんです。私たちにも祈りを教えてくださいってことは逆に言うと、今まで祈れなかったし、祈ってなかったし、祈り方がわからないかったってことですよね。で、イエス様はそれに答えて、二節、そこでイエスは言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、日ごとの糧を、つまりは主の祈りなんです。そこで初めて主の祈りをイエス様は弟子たちに教えて、このようにまず祈ってごらんと。そしてそのうちに自分でちゃんと祈れるようになるからと。そして同時に、いつもここに帰ってくるような祈りの基本ということをイエス様が教えておられ、教えられた。それが、イエス主の祈りでありね、なんですよ。そしてまたそこに帰ってくるっていう、そういう祈りなんですね。祈りのお手本なんです。どうでしょうか。面白いなと思うんです。イエス様は、俺ちゃんと、ちょっと読んでみましょうか。ルカによる福音書のね、3章の21節。3章の21節。身内の人たちはイエス、マルコでした。ルカによる福音書の第3章の21節。106ページ。民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると天が開けです。5章、ルカによる福音書、5章の16節。5章の16節。110ページ。16節上の段。だがイエスは人里離れたところに退いて祈っておられた。6章の12節、112ページ。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。そして今日の9章の18節、一人で祈っておられた。ずーっとイエス様は祈る姿を弟子たちに見せておられたと言ってもいいかもしれません。でも、一緒に祈ろうとか、祈り方はこうだろうということをイエス様は教えておられないんです。もう一度言います。イエス様は一人で祈られています。で、そのことによって、ご自分の、まあ、なんか、様々なパワーというか力を充電して、で、もう一度勇気を、信仰をね、また、こう、与えられて、また、ある、新しい一日をっていう。そのような姿をたびたび弟子たちには見せてらっしゃった。逆に言うと弟子たちはそういう姿を見てたわけですね。そしてようやく、さっき読んだ11章の一節にあたって、イエス様は私たちにも祈ることを教えてくださいって言うんですよ。ということは、ようやく気づくんです。ああ、イエス様のその癒しや、その、活動、ですよね。そういうもののパワーの秘密、そういう力の秘密っていうものは、この祈りなんだなぁと。こうやって一人でお祈りしておられる。ずっとこう祈っておられる。神様と対話をしておられる。そういうことによって、与えられてくるものなんだなぁと。だから私たちにも主よ、その秘密のようなね、秘訣のような、力の源である祈りをようやく教えてくださいって言うんですよ。ということは逆に言うと、それまでイエス様は待たれたというふうにも言えるのではないでしょうか。こう祈れってもう最初からね、言うこともできますね。受洗準備会かなんかで、祈り、まず祈り、を教えて、祈るのはこれですよ、父なる神様って言って最後にアーメン、主イエス様の皆によって祈るんだよとかですね、そういうふうに祈りを教えて、あ、そうですか、そのように思えば、はい、わかりましたとかでね、主の祈りもそうやって祈ることなんだよって言って覚えなさいとかって言うわけなんだけど、イエス様は弟子たちに対して弟子たちが祈りを教えてくださいって言うまで あえて祈りについて教えられなかったんですよ。ヨハネの弟子たちも祈ってたなーっていう。だからイエス様のお祈りを、私たちのお祈りを与えてくださいっていうふうに。ということはですね、逆に言うと、イエス様は待っておられたんですね。つまり祈りっていうのは、本当にその人が祈りたい、祈る必要がある、祈りが足らないというか、ああパワーが足らないとか、本当に自分たちの方から教えてくださいと。なぜなら祈りっていうのはやっぱり根本、基本的に自発的なものなんだよ。なんか教えられて、やれって言われて、命令されて祈るものなんじゃないんだと。命令されて祈らなきゃいけないとか思って祈るもんではなくて、祈りというのは本当に自発的で、主よ本当に助けてください、主よ本当にもう必要なんです、力を与えてくださいと、もう祈らなきゃね、祈らなきゃやっていけないって、もう祈りが欠けているという感覚、祈りが私に必要なんだ、この祈る時間、一対一で神様と祈ることが本当に必要なんだっていうことを、その人が、弟子たちが本当に感じるまでね、知るまでイエス様の方からはあえて教えなかったっていうのはすごいなと私は思うのですが、いかがでしょうか。で、この点は私たちも本当にそうだと思います。あるいは誰かにね、本人がね、祈らなきゃ、祈りたいって思わないと、祈りってね、教えられて、ああそっかって思って、ただ形だけ祈ってたって、本当に何の力も、教えられて、形だけ、祈っているって。それは、本当の祈りではないでしょうね。それは本当の祈りじゃないんですよ。本当に心から主を助けてください。神様私を守ってくださいとか、道を与えてくださいって、そういうふうに、こう祈れるっていうのはもう、これは信仰のあるもの、証拠なんですよね。神様に祈れるってことはもう信仰がある証拠なんです。それをただ、形だけで祈っててですね、はい、終わりました、どうぞ、みたいなね。そんなことであっては、それは信仰とはとても言えないし、もったいないんです。そんな祈り方してたら、本当の祈りの力っていうのは、私たちに与えられないんじゃないかな。本当に祈る力って与えられるのは、心から、主よっていうふうに、祈るってことこそですね、力を与えられるということなんだと思います。まさに今日は、箇所は、弟子たちに、まあ、そういうことを気づいてほしいということなんですよね。で、先ほど読んでいただきましたように、9章というのからずっと始まっているこれ流れがありまして、9章で12人の弟子を、送り出しましたね。そして帰ってきていろいろ報告をして上で、今日の箇所があるんだ、ということを申しました。で、これはまだ、ある意味では、弟子たちの、これ訓練の途中なんですよね。わざわざイエス様が現場に弟子たちを派遣されたっていうのは、弟子たちに伝道の訓練でもあるんですよ。実際の伝道がどんなに大変か、やってごらんよって、使わされて、そしてイエス様と同じようなことやってごらんって言った。そしたら、どうしてもイエス様の本当に大変さ、伝道の大変さ、そうやって人々に奉仕をすること、活動することの大変さっていうのを分かってきたんだと思うんですよね。成功も含めて良かったな、手応えも感じたし、でもなかなか難しさも感じていたということなんです。そして、まさに人々は今日の箇所で、群衆は私のことを何者だと言っているのかっていうのは、まさに人々はあなたたちが実際の現場に行って聞いてきた、接して、人と接してきて、で、人々の評価っていうものも聞いてきただろうって、いろんなこと言ってただろうって、言われてただろうって、それはどんな感じだったっていうふうに、イエス様が、いわば報告ですよね、これ。報告を受けているんですよ。 報告を受けているんですよ。どん人々がどんなになったで、これはもうすでに同じことをヘロデが先ほど7節で言ってますね。ヘロデがこれ見たようにもう調査をして、のと同じように弟子たちが、19節、弟子たちは答えた。洗礼者ヨハネだと言っています。あるいはエリアだという人も。誰か昔の預言者が生き返ったのだという。洗礼者ヨハネっていうのはそういうふうに人々を導く、悔い改める、その宗教的な指導者のだというふうな意味でしょうし、エリアだって、エリアっていうのは旧約聖書の預言者なんですが、奇跡をこの方は起こしてるんですね。ですからそういう不思議な天から火を降らしたりですね、亡くなった子供を蘇らせたりしている。まあそういう奇跡を、癒しを行う。そういう人なんだという人もいるし、誰か昔の預言者、やっぱり預言者、つまり、御言葉を語る人々に、あるいは未来のことを、大事な言葉を語る、そういう預言者なんだとか、いろんなことを言ってた人たちがいたんだよっていうことなんですよ。で、それに対してね、イエス様がですね、ああ、そうかそうか、そういうふうに言ってるのか、まあでもそれは違うよね、とかですね、あるいはね、いや、全く誤解も甚だしいね、と怒られるとかですね、そんなことも、あると思うんですが、そこではなくて、イエス様はそこは問題にしないで、ここで一番問題なところが20節なんです。イエスが言われた。それでは、あなた方は私を何者だというのか、なんです。これ以前から申しておりますが、聖書が書かれているギリシャ語では、主語、つまり私はとか、あなたはとか、私たちはという言葉は、もう、動詞の中に含まれてくるんですね。動詞の語尾になりますね。例えば、ここで言うならば、あなたは何者だと言うのかって、言うという言葉があります。は、レゴーという言葉なんですが、レゴーっていう、オーっていうのはこの、レゴーっていうオメガなんですけども、オメガの、この言葉が最後に、ついていると、これは私はになります。そして、レゴメンになると、オーメンに入ってくると、私たちは、言うってなりますし、レゲイスになりますと、あなたたちは言うんだ。つまり、こう認証によって変化をするわけですね。代名詞によって変化をしていくんです。ですから、あえて日本語のように私はっていう言葉をつけなくてもいいんですけど、ここは違うんです。あなた方はっていう、ヒューメイスっていう言葉が前にポーンと出ています。ヒューメイスで、それでの、ヒューメイスで、ティナ、誰だ、なんだと、私のことを、誰だと、レゲイテですね。あなた方、あなたの複数形ですね。二人称の複数形。あなた方は言うのか。だから、ヒューメイスっていうのは、あなた方っていうのはもう出てて、そして動詞の変化も、レゲーテですから、あなた方ってこれ二重繰り返してるわけです。ヒューメイスが出てるってことは、エゴ、私はってが出てるのがエゴですね。エゴ。で、エゴイズムってのがなるわけですけれども、私が、我が強いってことになるわけなんですが、ここで言うと、あなた方っていうのが強い、強調なんです。飛び出している。で、しかもそれが最初に来てますから、二重の強調です。あなた方はっていうのがもう、大事なんです。で、人々、それ、つまり何が言いたいのか、イエス様がお聞きになっていらっしゃることっていうのは、一つの意味は、明らかに、周りの人々は、いろいろ言ってるよな、いろんなこと言ってるよね、ああだこうだって言ってるかもしれませんけれども、弟子たちに一人一人に対して、人の考え方や他人の意見ではなくて、あなたたちはどう考えているんだ、どう思っているんだってことです。人の意見や考えに、追従して、私もそう思いますとかね。よくわかんないです。けど、あの人はこう言ってます。多分それでしょう、みたいなね。そうじゃなくて、人の声に惑わされないで、あなたはどう思っているんだっていう意味です。そしてもう一つの意味は、あなたにとって、私はどう、それは、 どういう意味なん、あなたにとって何なんだ、どういう存在なんだっていうことをもう一つ問題にしていますね。これは、あなたにとってはどうなんだ。その人にとってはそうかもしれないし、あの人にとってはそうかもしれないけど、あなたにとってはイエス様、私はどういう存在なんだっていうことなんです。これは我々一人一人にも問われていると言ってよいと思いますね。イエス様っていう存在はあなたにとって、私にとってどう、人はどうであれ、人はどうであれ、私にとってはどうなんだ。それに対してペテロは代表して答えています。ペテロが答えた。神からのメシアです。弟子たちを代表して答えています。神からのメシア。メシアっていうのは旧約聖書のヘブライ語で、メッシャー、油を注ぐっていう言葉の、油注がれたものという意味でメシアです。今日、ダニエル書の第9章の24節から27節、そこに出てきましたね。油注がれた君ですね。が、いつか、預言者、ダニエルという人が預言している、未来のこととして語っている。いつかね、メシア、油注がれたも君が、この世界に到来するんだって。そして、それは同時に十字架の死まで予言しているのがこのダニエル書なんですけども、その油注がれた君が来る。そのイエス様はそのまさに神からのメシア、神様から使わされた油注がれたものです。救い主ですっていう意味です。救い主です。これがギリシャ語でやるとキリスト、クリストになるわけですね。どうでしょうか。これはまさに正しい答えなんです。これが正しい答えであるということは、ルカによる福音書の2章の11節を見ていただきたいんですが、何回も開けられて申し訳ない。103ページになります。103ページ、ルカによる福音書第2章11節読みます。103ページ、上に段。クリスマスと、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアであると。メシア、これギリシャ語の原文ではクリストスとなっていますよね。油注がれた救い主なんだっていうことですね。まあ、ペテロはこの出来事をもしかしたら聞いていたかもしれないし、後でね、聞かされてて、聞かされて、あるいは聞いていなかったかもしれないですけれども、旧約聖書の、本当に、ダニエル書や他の書にあるように救い主がきっとイエス様なんだということを、ちゃんと正しく告白できたことに対してイエス様はよくやったっていう感じだと思います。まさにこれ、信仰の告白なんですね。これは、そして今でも、洗礼、キリスト教の洗礼を受けるときに、あなたはイエス様を、イエス、主イエスキリストを、あなたの救い主だと信じますかって、問われるんですね。昔から、今でも、形、言葉は少し変わっていますけれども、内容的には、あなたは、イエスキリストを、あなたの救い主だと受け止めますか？信じていますか？って。はい、信じます。で、洗礼を、が、授けられていくって。これ、とっても大事な信仰の告白。もう、イエス様のことの、何より私たちの救い、私の救い主なんだって言うんです。で、イエス様のことを自分の救い主なんだ、というふうに言えるっていうことは、これは信仰がある。っていうことと認められることなんですね。だから、昔から、洗礼式の時にこれが用いられるようになるわけです。で、この点についてである解説者がこう言っています。つまり、救い主ってどういうことっていう、さらに深めて語っているんですけど、私たちは例えばですね、川で泳いでいて、そして、溺れた時にどう助けを呼ぶかっていう話なんです。溺れて助けてほしい時にどう叫ぶかっていうと、ほとんどの人はね、助けて、誰か助けてって呼ぶって言うんです。誰か助けてって。その時に、 浮き袋どこにありますかとかですね。あるいは、この川どこに行ったらどうなりますかとかですね。そんなね、あるいは、捕まるものって教えてよとかで、そんな風には、言わないって言うんです。助けて！誰か助けて！助けてくれる人がいるかいないかがとっても大事だって言うんです。で、そういうふうに助けてくれた人がいたら助かるって。でそんな、遠くにですね、川岸からですね、ちゃんと泳げよ、こうやって泳げば大丈夫よ、とかね、そういうふうに、言ってくれても、助けてよ、助けてよ、つってね、助けに来てくれよ、っていうふうに、これが救い主だって言うんですね。やっぱり一番厳しい時、人は一番辛い時、一番自分が危ないなっていう時に、誰か助けてほしい。人に助けてほしい。助けてくれる存在。まあ、何にもね、そういう時じゃない時は、自分の主義主張、私はこういう生き方をしています。こういう、思想や考え方で、私の人生は下っていますっていうふうにしてね、生きているつもりなんでしょうけれども、本当にそれが溺れちゃって、ああ、もうどうしようもない、もう生きるか死ぬかの時に、助けてっていうのは、そんな本とかさ、あるいはなんか、どっかの主義主張とか、モットーで助からないですよ。本当に自分が助けてほしいときに、助けてくれる存在が必要です。人が必要です。やっぱり、助けてくれる存在が必要。そうじゃなきゃ私は助からないんだって。で、その、まさに助けてくれる存在として、苦しいとき、人生の辛いとき、苦しいときに、主イエス・キリストこそ、私にとって助けてくれる人だ。本当に辛いとき、厳しいときに、イエス様は助けに来てくれる。そばにいてくださる。そして、導いてくださる。最後まで主がちゃんと見ててくださって、誰も助けてくれないときに、主だけは、イエス様だけは、助けてくださるんだって言うんですよ。違う人はこうも言っています。イエス様っていうのは、私たちの乗っている船が嵐で沈没しそうな時に、岸の方にいてね、ああしろこうしろ、もっとちゃんと漕げとかね、こう指図をする人が救い主ではない。本当の救い主ではない。ああしろこうしろ、ああだこうだっていろいろ言ってくれる人が本当の救い主だ。本当に救い主は、海の上を歩いてきて、あるいは泳いできて、そしてその船に乗っかって、そして腰をって嵐を、もうこうやって自分が俺に任しとけって言って、で、その、舵を取ってくれたり、嵐を沈めてくれる。イエス様はまさにそうですよね。海の上を歩いてきて、弟子たちが困っている時に船の中に入ってきて、そして嵐を沈めてくださる。大丈夫だって言ってくださる。転覆してしまいそうな私たちの人生に、ちゃんと入ってきてくださって、そして一緒に乗り込んで、一緒にその人生を歩んでくださって、ちゃんと岸までね、導いてくださって、その後陸に上がって天の御国へと。復活のイエス様が、ヨハネによる福音書の21章、そうですよね。弟子たちを導いて、岸にあげて、そしてもうすでに焼かれた魚とパンが用意されているんだっていうのが21章に出てまいります。これは今の聖餐式の流れな、原型でもあるんですけど、本当に私たちを導いて、誠の、御国へと、岸へと、つけさせてくださる。死をも超えていかれる、その救い主に、私たちを助けてくださる方。だから、祈るんじゃないでしょうか。だから祈るんですよ。何の手応えもない。本当に助けてくださる。本当に助けてくださる方だから、祈れるんですよ。助けてくれない人にいくら祈ったって、そら、つながらないんです。お賽銭出して、じゃじゃらんだけでは、本当には助けてもらえない。そこに助けはない。主イエス・キリストは、この地上の生だけでなく、天の御国に至るまで、ちゃんと導いてくださる方なんだ。 我々の人生を、救い主、神からのメシアですと、私にとっての救い主ですと言えるものでありたいと、それを全うしたいと、そう思います。お祈りをします。天の父なる神様、今日もルカによる福音書を通して共々に、イエス様について思いを馳せたことを心より感謝いたします。どうぞ主よ、私たちは助けてくださる方はあなたと本当に思います。そしてあなたはいろんな、方法や手段を通して私たちを守り導いてくださっているということを今でも信じます。どうぞこれからもさらに力強く私たちを導き救い出してくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。